先ほどの今西議員さんのような爽やかな理性ではございませんけれども、18番池間茂は市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は通告に従いまして大きくは3点、質問の用意として何点か掲げておりますので順次質問をいたしますので簡潔なご答弁をお願いいたします。まず質問の第1点は壱岐市民病院と旗本病院の方向性についてでございますが、まあ、月の経つのも早いもので、市長もご就任以来、早くも、もう3年が過ぎました。任期も残るところ、あと9ヶ月、約280日くらいとなりましたが、多くの課題が山積する中、病院事業は緊迫した状況であります。そこで質問の冒頭に市長に対し、非常に失礼な、また苦言に値するかもしれませんが、私は市長に対しまして、ぜひお願いしたいという気持ちでございます。まあ、それは、質問の第1項にありますように、市長のマニュアルの中で、医師の確保については、自分が市長になれば、医師の確保はできる。まあ、これは昨日、横委員からもあっておりましたけれども、発言されたことが、医師の確保が厳しさを増すことに、その話が巷で出てまいります。まあ、その当時から、医師の確保は厳しい状況であったので、市長の発言を聞かれた市民は、ほうという疑問の声です。これはやるばいというような期待の声が出ておりました。結果として皆さんの期待感が多かったので当選されたものと思っておりますが、まあ、あれからますます医師の招聘は厳しくなり、社会の情勢も変化してまいりました。これらは政府の制度改正等によるものであり、市長一人の責任ではないと私もこう思っておりますし、自分のマニュアルとは、誰でも自信を持つのが当然である。人間は誰でも間違いはないとも言えないし、また、見当違いもあります。まあ、その時の社会の状況と相手の変化のは付き物でどうにもならない時もあるわけでございますが、市長も、空調として、また市民病院の管理者として、医師の確保には奔走され、九州大学をはじめ、また、関係医局にも20数回も足を運びされてまいりましたので、この発言をいつまでも市民の皆様の頭に残すよりも、この際、私が年長議員として提言をしておりますので、市長も市民の皆様に医師確保の誠意をよく説明され、ご理解を得てほしいと思っております。そして、その後、市長が、任期中に市民議会が納得する病院事業の方向性を示すと思っておりますが、これについて、ご答弁をお願いします。次に、向こう、壱岐市民病院の枠割りとあり方、経営形態と病院の方向性について、市長は決断すべきことではないということでございますが、これはもう昨日もですね、同僚議員からお二人の方がございました。そして私の次に、町田正一議員も質問されるようになっております。まあ、それだけ4名の議員がやるということは、重要な問題であると思っています。まあ、老人法の問題もそうでした。まあ、この役割については、市長もご承知の通り、壱岐地域医療の中核病院として、最新医療機器を備え、地域の災害拠点病院として、地域住民の医療の確保と、地域に根ざし、市民に親しめれる、取れてなるようにとあります。相方と経営データについては、私も昨年17政令議会で、一般質問のとおりでございますが、まあ、これを少し詳しく申しますと、経営形態には、地方公共、事業、応援事業法の一部適用と、全部適用、そして独立行政法人、指定管理者制度、民間医療、これは県病院事業団の一部適用とあるわけでございますが、まあ、それぞれメリットはあります。現在の市民病院の一部適用は、元の、公益市町村組合の一部適用組合と違って、合併当時に全てを取り入れた壱岐市の一部適用である。市長も旧四町時代と違って、壱岐市の市長であるため、失礼でございますけれども、最後にわたっての指揮命令、経営責任の不明確さや、医療課題の変化に応じた軟弱の対応ができかねたという点がございます。そしてまた、全部適用につきましては、人事権など、自立性の拡大、独自の給与体制の導入や職員の意識の醸成はできるわけでございますが、管理者の能力が問われてまいります。医療と経営、行政、産業者の揃った人材が確保できるのか、 今の状態ではおそらくできないだろうと、こういうふうに思っております。指定管理者制度、これは民間委託でございますが、民間のノウハウを活用した効果的な病院経営は私は期待できると思っておりますが、人権移動の抑制等で、現在の職員は非公務員となるわけでございます。また、委託センター現在で見つかるのかどうか、引き受ける病院があるのかということが私は問題であろうと思っております。それから、民間医療は利益追求等の動きが先になって、不採算の部門の支援等がによって、離島医療の中での公共性を失うことも今なという思っております。そしてまた、独立行政法人は、公営企業型で、経営データとしては、まあ、良いと思っておりますけれども、会計システムの構築や、また、新たな費用の増加となります。また、準備期間が相当必要であります。職員も民間同様、非公務員となります。職員組合との対立、調整も厳しいのではないかと思っておりますが、それに、理事長の選任も、旧大からの医師の招聘もできない現状では、無理だと思っておりますし、理事長内では、独法は無理だということに私も考えておりますが、それについてもお尋ねしたいと思っています。そしてまた、なんといってもですね、市長はじめ私たちは、医師の医療を守ることが重要な課題でありますが、職員の身分の医療資格者を、まあ、看護師等でございますが、処遇も私も大事だと思っております。就職当時から民間であれば、まあ、別でございますけれども、公務員として、長くその職務に従事している職員が非公務員になると、また当該の転職等が可能性も出てまいりますし、非公務員となると、その時点で退職となるわけで、退職金の支払いの対応も出てまいります。以上のことを踏まえ、私は平成、昨年12月、議会で提言いたしました、長崎県病院企業団は、一部事務局員であっても、県並みの地方公務員であり、職員の身分はそのまま保障される。私は、まあ、自分がこうして提言しているので、これを人に強制する考えはございません。少し研究をして提言する、しておくだけでございますが、企業団に金をされても、すぐに医師の確保ができるということも限りませんが、何と言いましても、県がバックですので、対外的な信頼度も違ってくると思います。加入については、長崎県、企業団であるので、県の指導のもとに、まず、医師が加入し、その後、医師と病院が企業団との事務レベルの交渉、調整となっております。しかし、その前に、何と言っても一番大事なことは、病院院長をはじめ、医師の意見もよくお聞きしてですね、そしてまた、今まで医療の派遣をいただいている病院医局もご相談をされて、指導とご理解をいただくのも必要だと思っております。また、議会にもですね、所管の厚生委員会もございます。しかしながら、こうしたことにつきましては、病院事業特別委員会の設置のお考えはないかどうか、とにかく、病院経営経済については、議会と市民が一丸となって、医師の医療のため、市民の皆さんが納得いく選択をしなければなりませんが、しかし市長ももう時間がありません。市長の任期中に、これを選択されて、そのレールを引く責任があると思っております。昨日の横議員の話でございますが、不安の定例以外には出馬表明もされておりますので、まあ、それを踏まえてですね、4点ぐらい挙げましたけれども、経営状態の選択と決断ですね、それから特別委員会の設置の必要性、そして、市長は統合して現在の病院形態でいかれるのか、そしてまだ独法をまだ考えておられるのか、まあ、それの4点ぐらいを、まあ、2項ではお願いしたいと思っています。そして、次に3項、市民病院と片原病院の統合については、これも昨日全く私の質問と同じようなことで重複するところがございます。そして、市長からも答弁をいただいておりますが、まあ、これは私なりにまた変わった内容で質問をいたしたいと思っていますが、病院事業は健全な運営が健全な医療につながった。その観念から私は早くから必死に2つの病院経営は無理だということになりました。その理由の一つとして、片原病院の医師の確保、そしてまた今いらっしゃる医師の継続の問題、そして今後の医療機器の購入の問題、 現在は黒いであってあるけれども、将来的には厳しくなることが予想されております。市民病院も精神科入院病床がなくなると、その医療収益約1億9000万が収入減となります。また、現在今2億円ぐらいの現金を持っておりますけれども、これにはすぐあるものに手がいいということで手がついてまいります。また、医療収入の減によりますと、人件費の比率も今の 70% が80% ぐらいになることはもう目に見えております。まあ、経営はより一層厳しくなることなどから、そういうことを考慮するときに、機能統合すべきである。私も昨年いっぱい質問で、片場病院を機能統合し、移転新築の提言を、新築の提言をいたしましたけれども、医療療養病床等の規制にもあってですね、実現できませんでした。ただ、市長の行政を触れ、述べれたように、片場病院を市民病院機能統合することが必要不可欠であると判断して、それに伴う準備を進めていられておるように、統合については私も同感でございます。これは昨日、中村議員からも答弁もあっていましたが、残念ながら、昨年10月に九州、九大精神病院局から、精神科医師の派遣休止の連絡があって、7月15日をもって精神科の病床が空室となります。その病床50床に、片原病院の入院患者の48人の病床として、有効利用されたと思っております。これも市長が答弁を尊重にされましたが、残りの空室の一床は、休止としておくなど、透析患者の家族からの病床の要望もあっておりましたので、その病床に活用されるとも私は思っておりますが、これも、これは、医師の確保ができないために、これは透析はもうやらないということでございましたので、まあ、それはございますけれども、そしてまた、統合については、市長が統合に伴う準備を進めていると言われておるように、統合前の手続きが必要で、時間もかかると思っています。まず、片丸病院の統合については、国からの医療事件での、10年間の現状維持の契約、まあ、それが変更する届けとか、それからまた廃止届けとか、それ、精神病床への有効利用では、精神病床の廃止届け、目的変更届け、精神病院に一床を休止すれば休止届け、活用すれば変更届けが必要であります。その許可期間も必要と なりますが、片原病院の統合は、病院の経営形態がどこに、どのように変わってもですね、片原病院の医療契約は、国と医師の問題でありまして、医師の責任であります。まあ、市長は、具体的な総合計画と決まりましたら、改めて議員が元に市民の皆様にご報告したいと言われておりますが、その目標はいつにされておるのか。そして、病院の有効利用と手続き、届け出について、そしてまた先ほど言われました、昨日言われました、認知症については、復活のために残しておくんだということでございますが、これは休止されるものか、廃止されるものか、廃止した場合には復活ができないというようなことを聞いておりますが、それは本当なのか、その3点についてお尋ねいたしたいと思っています。それから、精神科の対策ですが、4個につきました。これについても病床報告で述べられています。これも昨日の同僚議員の質問と全く同じような形になりますけれども、患者の皆さんのご家族へ説明会を2回開催し、5月中にご家族の面談を行い、6月8日現在をもって希望先の医療機関や担任の決定をされておりますが、37人の入院患者中、転院、退院が完了された方が11人、退院予定が4人、転院先が22年6月中に全員受け入れ、医療機関に転院完了となっておりますが、まあ、これはもういくらですね、医師不足の状況の変化によってはいい、ご家族や患者の皆さんには心配は負担をかけているなと、私も非常に思っているところでございますが、昨日その打ち上げに、11名の打ち上げについては、退院が5名、そして退院予定者が4名、4名ということで、まあ、9名が退院されるわけですけれども、これについてお尋ねいたしますけれども、本当にこれは完治退院で安心な 安全な退院があったのか、またそうされたのかどうか、そして病院廃止のため無理はなかったのか、そして家族が引っ張られても大丈夫なのか、その患者さんの中に、軽微な患者さんが片頃病院の B 型訪問ひまわり入所の希望が、希望か入所可能な患者さんがなったのかということでございますが、これは昨日、まあ、2名おられたということですが、その方たちはその B 型訪問に入って患者さんに対するいろいろな影響はないのかどうか、お尋ねいたしたいと思っています。そしてまた、転院の当該病院と当内病院の転院の割合、これも昨日、答弁がございました。そしてまた、退院、当該退院の転院で、家族構成等の無理はなかったのだろうと、身寄りの人がないとかですね、直系でないとか、そういう方がおられたのかどうか。そしてまた、次に、外来診療についても非常に憂慮されておりますが、市長は福岡の病院からの応援を受けて、8月までは月曜、金曜まで週5回、これまで通り、外来機能は継続できる。9月以降はまだ決定しておらんが、週3回以上は外来診療ができるという、まだ今交渉中と言われておりますが、入院患者の当該転院も患者と家族には大変こうであります。また外来までですね、できなくなると、当該となれば、いろいろ付き添いのいる方もございます。まあ、そうしたことで家族には大変負担増となるが、まあ、市長も努力されているとは思いますけれども、ぜひこの外来診療が継続可能であるようにお願いしたいと思っておりますが、そのですね、外来診療ができなくなるとですね、患者さんばかりじゃなくて、今、外来が30、何名かですね、いらっしゃいますが、年間の外来診療収入がまあ400万ぐらいあります。まあ、それと1億9000万のその、精神病院患者を合算しますと、まあ、2億3000万ぐらいになるわけですが、まあ、そうしたことになりますと、片原病院の医療収入が2億3000万ぐらいですから、まあ、もう、ゼロになるわけですね。まあ、そうしたことで、退院された患者さんの状態と、精神外来の継続の可能性、をお尋ねいたしたいと思っております。これで第1項は終わります。
一山議員の質問に対する以下の答弁を求めます。白川市長。
18番、一山茂議員のご質問を答えします。まず最初の維持市民病院の件でございますけれども、維持市民病院と片丸病院の方向性でございまして、まず第1点目に、市長のマニフェストの中で、医師確保について、医師の確保ができると言ったじゃないか。それが漏れておるのかというご質問でございます。私は医師確保ができずして地域の医療は肩代わりと思っておりましたし、現在もその気持ちでおります。ただ、そうした医師確保にかける熱い思いが医師確保ができるということ、表現になったということでご理解いただきたいと思います。その思いとは裏腹に、委員おっしゃいますように、平成16年の医師研修制度の改正以来、年々医師確保は厳しさを増しております。国も医学部の定員を増やすという政策転換をいたしましたけれども、その効果が現れるのは10年以上も先の話でございます。この厳しさは当面続くことは明白でございます。議員ご指摘のように、医師の確保ができていないことは事実でございまして、私は市民の皆様に率直にお詫びを申し上げたいと存じます。政治は結果でございます。結果が全てだと思っていますけれども、一つだけ、医師確保について申し上げたいと思っています。それはご存知のように、私は医師確保に九州大学、医師確保には九州大学との関係修復を何としても果たさなければならないと、そういう思いで、何度となく九州大学病院へ、足を運びました。その中で、品川五郎先生、医師の医師会長様でいらっしゃいます。三竹新人先生、同副会長でございますけれども、お二人とも九州大学医学部卒でございます。お二人の力をお借りしたいとお願いいたしましたところ、お二人とも快く引き入れていただきました。一度目は、品川医師会長さんと二人で、そして二度目は、品川会長さん、三竹副会長さんと同伴で九州大学へ、参りました。そして、お願いしたは、そばにおる私が、もういいですよ、というぐらい、もうよろしいです、というぐらい、先生は、お二人の先生は、 壱岐市民のために、壱岐の医療にとって、九州大学の存在がいかに大きいか、50年来のお付き合いの経過も踏まえて懇願されました。しかしながら、結果として、九州大学との関係修復には至りませんでした。私はこのことについて、お二人のご努力、ご協力に心から感謝申し上げますと同時に、このことを市民皆様にぜひ知っていただきたく、あえて申し上げました。そして、一度失った信頼を回復することが、いかに困難であるか、至難である、技であることを思い知らされたところでございます。議員のご質問の2番目の、2点目でございます。病院の方向性について市長が決断すべきではないか、についてでございますけれども、私の考え方はこれまで一貫しております。市民病院は市民に開かれた病院であり、市民の皆さんに安全安心の医療を24時間365日継続して提供できる病院でなければならないと考えてまいりました。そのような医療体制を実現するためには、当然確固とした経営基盤が求められるわけでございます。それを実現するために、これまで独立行政法人化を目指してまいりましたけれども、先ほど申し上げますような経過もございます。独立行政法人化理事長の派遣が、今となっては絶望的な状況にございます。そういったことで、その方向を見直さなければならないと考えておるところでございます。その中で、石山議員がおっしゃいます。長崎県、病院企業体への加入はどうかということでございます。これは、病院企業団につきましては、先ほど一部適用と申されましたけど、全的でございます。全的でございます。そういった中で、私は平成20年8月28日に、当時まだ企業団前の長崎県医療県組合の、金子知事宛てに、会長の金子源三さん宛てに、壱岐市の企業団の参画についてということで、お願いの文書を出しております。その骨子は、企業団の設立後、当市が企業団への参画について必要と判断した際には、ご後輩いただきますよう、よろしくお願い申し上げますという文書でございます。その返事がですね、9月3日、20年の9月3日付で参りました。その中で、壱岐市から新たに企業団への加入の申し出があった場合は、各市の調整を行った上で、企業団の構成団体と協議を行うことになると考えております。という返事でございます。私は、この各種の調整、あるいは構成団体のその協議ということにつきまして、今まで企業団、失礼しました、独法と考えておりましたために、あまり深く、これについて勉強しておりませんでした。しかしながら、この各種の調整ということは、どういうことかと、今考えたときに、これは、確認をしなければいけませんけれども、過去の、壱岐は加入しておりませんでしたから、過去の構成団体の拠出金、いわゆる企業団といいますか、医療圏組合ばかりが出しておりましたから、そういったものに対することかなとも考えておるわけでございます。そしてまた、企業団、児童医療圏組合の、まだ時、平成20年5月に102名おりました、医師の数が現在企業団で90名に減っております。そういったことも考えて、果たして、企業団に入りました時に、医師が十分なのかなということもございます。しかしながら、私は、議員がご提案なさいました、特別委員会についてでございますけれども、私と議会の皆様が、こういう方向で進もうというベクトルが一緒にならないとですね、これは私は、とても、この経営停滞ということについては、決定ができないと思っている次第でございます。そういった意味で、特別委員会を、ご提出していただけるならばという気持ちでございます。それから2点目の、失礼しました。3点目でございます。 健全な、片原病院との、失礼しました。精神病棟が空室となる病床の利用、有効利用として、片原病院の48床を新病院へ転院し、透析患者の要望を待っているので、透析病床としての活用等についてはということでございましたけれども、透析についてはいいということでございましたので、片原病院の市民病院の統合について申し上げます。昨日のご質問の際にもお答えいたしましたけれども、2つの病院をこのまま運営することには無理がありまして、経営の効率化を図るためにも、市民病院へ機能統合することが必要でございます。議員のご指摘の通りと考えておるところでございます。議員もご提案のように、精神科病棟を療養型病床48床に転用する形で、片原病院との機能統合を考えた場合、残り22床は精神科 病床復活のための病床として確保するということにいたしております。4階への人工透析病床と失礼しました。目標の時期ということでございますけれども、これにつきましては、なるべく急いでということでお返事をさせていただきたいと思っております。それから先ほど申しましたように、精神病床につきましては、あくまで休止でございます。それから国との使途の契約、現在の片原病院の契約につきましても、鋭意調整を図っていきたいと思っております。4点目のご質問、精神病と病入院者の対策、転院について家族の理解を得られたのか、当該病院と当内病院の配分は、また家族構成や負担面に無理な家族はなかったのか、市民病院での精神患者の外来診療はできるのかということでございます。これにつきましては、昨日申し上げましたように、8月末までは平日につきまして、時間外を除き、毎日治療禁止で対応できるようになっておりますし、9月以降につきましても少なくとも週3日は対応できるよう、現在交渉中でございます。家族に対する説明、そして皆さんが納得されたのか、そして、定員、退院、無理はあったのではなかったのかというご質問でございますけれども、これは家族の皆様方との病院現場でのドクターを含めた話し合いの中で適切な処置をしているものと確信をいたしておるところでございます。それから、この精神科の外来診療につきましては、これは、外来につきましては、息で、もう絶対確保しなきゃいかんと思って、強い気持ちで思っておりますので、医師の確保について、努力をしてまいります。これは、脱足でございますけれども、外来の患者さんは、普通の精神科医で、見ることができますけれども、入院患者は、精神科の指定医がいなければできないということで、入院、の病院病床の廃止を余儀なくされておるということを改めて申し上げておきたいと思います。
まだ漏れております。中止ですが、廃止の場合は、復活できるのかどうか。精神病棟。
廃止の場合は、非常に復活というのは厳しいとお聞きをいたしております。それで、あくまで中止だということで伝えたいと思っております。
以上、
一山茂議員。
一項につきましてはですね、市長も、私が、お願いしたわけでございますけれども、それだけ病院についてはですね、努力されておるわけですからですね、その点を敬意を皆さん方にご理解いただく方が、今後についてですね、良い結果につながると私は思っております。ね、それから方向性については、今からでございますけれども、次に2項の追試でございますけれども、病院事業の経営計画は、どれを比較してもですね、これは一旦一挙あるわけでございます。その内容が実現可能であるかどうか、そして市民が先ほど言われたようにですね、市民が納得のよく検体はどこになってくるかが私は思っています。要は、私たち議員はですね、先ほど申しましたように、一市民の利用をどうなっていくかが大事でございますけれども、 またその中に私は先ほど申しましたように病院の医療有資格者というようにその役割を担っている方たち看護師さんたちいろいろそうした方たちの処遇も、まあ、私も必要であると思っています。そのようなことを考慮しますと、まあ、県とつながるというようなも可能できれば公務員としての身分は保障されてまいりますので、まあ、あとは市長の判断でございますからですね、診療の形態はですね実際、どう思われているのか実現可能なのかどれを思われているのかそして職員の身分の処遇についてまたどう思われているのか最後のお答えをお願いしたいと思います。
平川市長
職員の処遇については、その経営形態にの変更を伴って、おのずと変わるということになるかと思います。そしてまた、先ほどのご質問の中で、お返事を、お答えをしておりませんでしたけれども、この経営形態を変えるにつきまして、ドクターを含め、医療技術者、そしてまた、職員等々との話し合い、こういった方向に行った場合というようなことも話さなければいけませんし、今のドクターの方がまず見ていただく、どういう形態になっても今のドクターに見ていただける、そしてまた派遣先の大学の了承をいただける、そういった条件でないとですね次の話ステップに行かないわけです。ですからその辺はですね私も今副市長が病院部長として今言っていただいておりますけれども、私自ら先生方とお話をして十分なご理解いただきたいと思っている次第でございます。
市長、岸山茂
今市長が申されたことは私も先ほど申しましたようにですね、やはり病院の院長をはじめ医師の方々と相談して、そして今までお世話になったところの医局にもですね相談して受けを拝借と指導いただくということが私は大事ということを先ほど申しましたが、今市長もそのように答弁をなされました。次に3項、の質問ですが、健全な運営や健全な医療につながることは、まあ、当然のことでございますが、統合してもですね、すぐに良い結果になることは、まあ、限りません。メリットばかりではないわけでございますが、統合するにはマイナス面もございます。統合は将来的展望であると思っておりますが、そこでお尋ねですが、病院建設当時にですね、精神病院の70床に対する国の補助金、対応年数39年に対する、約900万ぐらいの補助金があったように聞いておりますが、これは、まあ、平成17年3月に、まあ、病院が完成しております。まあ、そうしたことでですね、残りあと6年間でありますが、いや、今6年間、地区6年間経っておるんですね。あと残りの33年分の目的変更にかかる補助金の返済はまあ発生しないのかどうか、私はこれ勉強不足ですからお尋ねするわけでございます。それからですね、マイナス面を見てみますと、精神病院の廃止による医療収入が、まあ、1億9000万ぐらいの減になりますが、それに対する特別交付金、これが70床分強いですね。これは73万1000円の補助金で、OJ で、70床分で5170万円が、これはもう、減になるわけでございますが、先ほど言われた、50床のうちに48床、2床残るから、もう一つの部屋が20床、22床を休診すると言われると、それは可能ですか？ 50 床のうちに、48床入れてですね、精神病棟は隔離せないかんですよ。でね、そのね、同じ部屋の中に2つ残っている研究で、それが、休止の数に私は入れられたんですね。それで後の2床は北尾にありますから、これは当然休床だろうと、休床されるということを守っておりますけれどもですね、休床でもですね、これは工事のですね、3年間の経過処置があるわけです。3年間は73万1000円はあげますよと。しかし、その入院患者がですね、無症であった場合は、3年間からもう先打ち切られますからですね。それで3年間、もう黙って、それを、休床の手当だけをもらうか、その先はなるかということにこうなるわけです。まあ私が間違ってたら、訂正しますけれども、まあ要するにですね、私、僕は調べましたから。そしてですね、あとはですね、これ3年間の、そして片野病院統合による、現在支給されている、不採算病院の、不採 産直病院の運営に要する経費の特別貢献許可病床48床について82万円の費用ですね。これが、3900万円が、まあ、減となるわけです。普通工事はそのまま48床が入ってまいりますが、まあ、とにかく、片割病院の医療収益、もう今、現在のところは黒字ありますけれども、まあ、統合すれば機能的にも、まあ、良くなると思っておりますが、精神病床の返済は、まあ、その補助金の返済は発生しないのか。それで、精神病院の病床の認証の休止の件ですね。これは、今申し上げた通りですが、3年間は経過措置がありますけれども、それからはありませんのでですね、それのとおりは含めて考えていただきたいと思っております。それから、4項にありますが、精神病床の廃止後の復活は不可能と述べておりましたので、先ほど今、なかなか厳しいという指摘をおっしゃいました。私もそれは現状で損ないと思って、企業団もそうでしたけれども、保健所で調べていました。松尾さんという方と一緒の方も知られましたが、精神病床休止のにはですね、工事の対象の先ほど申しました、検査施設の条文がありましたけれども、廃止のですね、復活については、省令にも、まあ、知らされておらんわけですね。そういうことで、復活は可能であろうという説明でしたので、私も納得しております。まあ、そういうことで、復活が可能であればですね、今まずですね、精神、やむなく患者さんが転院されておりますけれどもですね、家族の皆さんに、これは詐欺では医師の対応とか、皆さん方の希望を受かった場合は、これは、経営経済が変わった場合に精神病院が起こるという場合はですね、期待をして希望を持っていただきたいというような説明もですね、私はこれは可能ならすべきというふうに思っております。そして、またそういうことをですね、私は可能なことを考慮しますと、企業団は県の企業団ですから、県知事の離島の医療には力を入れて、いると言われております。まあ、とにかく、市議との交渉が先でございますけれどもですね、先ほど申されました、市長も私のこっちの公文書は持っておりますが、とにかく、あとは調整すると。これはですね、あとの、企業団の、ご審、なんていうんですかね、そのたちと協議をするということでございますので、まあ、その点また勉強していただきたいと思いますが、精神病床廃止後の復活の可能は知っておられなかったですね。先生、それは私はそう思っております。確認しましたから、もう一回確認してください。そして、家族にもその可能性の期待と希望の説明、さてでございます。以上でございますが、最後。
白川署。被災の召喚等々の詳細につきましてはお許しいただいて、病院課長にされたいと、数字的なものはされたいと思っております。よろしくお願いします。
佐野病院管理課長。
精神科の補助金の件でございます。これにつきましては、建設時の平成15年、と合わせて16年補助金をいただいております。財産処分の承認基準によりまして、10年を経過していない場合の転用というふうに該当いたします。これにつきましては、やはり国庫返納が発生する、してくるというふうに思っております。当然すべての事業におきまして、用途変更外になりますので、国庫返納は該当としては来ると思います。病院の対応年数ですけど、39年ですから、現在6年、36年という形では、大体想定される額としては、5000万程度はなるかと思っています。総額9000万ぐらいの補助を投資いただいております。と、2点目の交付税に関係でございます。これにつきましては、病床の急症につきましては、特にご指摘のとおり、今でも交付税をいただいております。ただし、廃止となれば、病床をお返しするような形になります。そうした場合につきまして、交付税につきましても当然、その年度の3月31日現在で、特別交付税については不交付となろうかと思います。ただし、当然、統合によっては、 負の部分になるともあります。基本部分の部分と財産の部分のことについても交付になることは可能性としてあります。以上でございます。
石山茂議員、
今佐野、課長から説明ございましたが、もうこれは全く私は申し訳ないことでもないでございますけれども、抽象については今までどうとおっしゃいますけれどもですね、今まではですね、50章のうちの、20章は抽象だということの理解だと思っておりますが、今度は全くこっちがのなって、それ一部屋だけの抽象になるわけですが、この経過初期で3年間もって、その先はそのままでいいとですか？もう一回言いますか、今までは50章は、営業だったわけですね。そして残りの9章は赤沼まで、20章は赤沼まであったわけです。それは9章として認められておったわけですけれども、今度は50章の廃止になるわけですからね。専用ですから廃止になる。そうした時に、その認証だけは精神病院としての休床として認められるわけですか。3年間は、経過して補助金がもらわれても、その先はもらわれるんですよ。それについて。
佐野病院管理課長。
現在も20床の休床でございます。それにつきましても、徳田の届けで、そうではないわけですね。70床分をいただいておる。ただ、病院として20床を休床しておるというだけであって、なんだ交付税の対象では、今も70床分をいただいておる。はい。ですから、今後につきましても、20床を確保するという考え方をまとまれば、20床分は来るわけですね。しかし、50床はもう返還という形になれば、要するに来ないです。はい。ですから、二次症が急症であるかというのは、病院の問題であって、特にそれが届け出をいるかということにはならないです。はい。そのように。は
い。認められなきゃ、これ
は。その経過措置というのは、その届け出の状態、3月31日で急症するかしないか、その状態によって3年の経過措置で交付税が来るか、というのは、詳細のことについては、どの時点がどうなるかというのは、現時点では、ご遠慮に違い、ちょっとご遠慮で。
以上。
石山衆議院。
あとは私の知られていますが、時間がありませんから次に言います。2項の消防関係でございますが、消防、壱岐市消防団員の処遇についてでございますけれども、一消防団の活動については、市民の皆さんが認められておる通りでございますが、日頃から市民の貴重な財産と尊い生命と身体を災害から守っていただいており、道民にとっては不可欠な、存在であります。去る5月1日に一消防団が、第3回結団式が行われ、割石診断庁を旗印に組織編成が、なされまして、一消防団の、活躍が期待されておりますが、2期合併から6年、2期が終わり、今回は3期目の組織編成でありますが、新しく発表も2期に統一され、組織も一期消防団として誕生しております。一期消防団、の条例も平成23年3月11日に改正されておりますが、年ごとに団員数も減少しており、定数の条例の改正、報酬、出勤手当等の見直しが必要だったと思っておりますが、この点について、断念いたしたいと思っていますし、団員数の状況について、調べてみますと、昭和48年の1396人をピークに、平成元年が1091年、平成23年3月31日現在で1012人、結団式時点では972人であります。現在の定数は、1105人であり、団員数より133人強化であります。団員数が多いほど、ありがたいわけですけれども、現状況では仕方がありませんので、定数規定を少し、余裕を持っても1000人ぐらいと足らないものか、また、それに対する公務員災害保険退職金引き当て等は、現定数でかけておるので、その105人分が浮いてくる。それを団員の報酬、 手当等に上報されて思っておりますが、その、報酬についても各種、格差あると思いますけれども、都市部と離島はですね、交際年から経費等も違った点もございます。条例で最低基準、その最低基準があるのかどうか、他市との比較はどのようにされているのか、お尋ねいたしたいと思っておりますし、そして、転送及び報酬と出勤手当、出動手当の条例関係は、どのように考えておられるのか、お尋ねいたしたいと思っています。次に、2項目の消防団員の出動手当についても、条例改正が必要でございますけれども、消防団員は、ファ風水害、行方不明者の捜索等にも、団員の中で、自分の制御がある中に、災害等には、緊急住民のため、いち早く駆けつけ活動していただいており、私はいつも感謝をいたしたところでございますけれども、団員の方たちは、金を払って動く方でもなくて、金をもらってですね、行動する組織でもありません。災害の内容によりますが、ほとんどが自発的に行動されております。その出動手が非常に小額であります。最低賃金から見るとですね、あんまり変わらないんですね。一日ですよ。最低賃金は1時間ですから。それをですね、現在の物価指数に匹敵しない。ここで、こういうしにくい金額でありますが、先ほどの定数見直しの100人分を保険等の支出で1人当たり、約2万2、3000、まあ、払っておられると思っておりますが、それを100人分しますと220、30万人、まあ、なるわけです。今の予算のままでいくと、それは浮いてまいります。その金額を報酬や手当、その他消防団の経費に譲渡されないと思うのか、と思っております。予算の増額を、してもですね、私は手当を増額しても、災害が少なければ、私たちも、市民も、団員も、もう本当に幸せでございます。財源不足で補正要求するよりもですね、後から補正要求するよりも、災害が少なくて、手当の支払いが少なかった場合は、まあこれは別のその建設予算と違いますからで、扶養額で私収入されておりますので、少しは根を上げていただいてですね、有効な予算計上をしていただいて、出勤手当はせめて今の 1.5 倍か2倍ぐらいが必要と私は思っておりますが、この点についてお伺いいたしますが、参考ですけど、私、県議会に、行きましたときにですね、平戸の、人が、議員がですね、平戸市の西川勝之という方の議員さんが、一般質問の中で、消防団員の確保について質問されました。その中で消防団員に対する、税の優遇支援制度について、そしてまた消防団員に対する、サポート事業として、まあ、いろんなポイント制とか、いろいろ質問があっておりましたが、それだけ消防団員はですね、重要な、危険な存在であります。一つですね、これはやっぱ、他市と比較しても、少し、まあ、いいところもありますけれども、悪いところもあります。まあ、団長さんにしてもですね、これ1日1万7千円ぐらいしか当たってないんですもんね。これで、これが一市の団長ですから、やはりですね、交際費もいりましょうし、皆さん方の連絡もありましょうし、意思統一、指名令もありましょうし、いろいろな、わかる要因のところもございます。まあそうしたことでね、これもやっぱ、見直す必要があるというふうに思っております。時間がございませんので、答弁をお願いいたします。
北川市長。
一山議員の消防団員の処遇についてのご質問でございます。各庁の消防団員報酬をもとに、合併調整会議を行いまして、調整結果を報告提案して、平成16年3月1日施行の一市消防団員の定員、任命、給与、職務等に関する条例を基準として現在に至っているところでございます。おっしゃるように、1105名の定員でございまして、実際には972名ということでございます。これにつきましても、これにつきましては、議員ご指摘のように、研究をしなければならないと思っております。また、消防団員の出動手当の見直しでございますけれども、お調べのことと思いますけれども、県下では、一市の消防隊員の10倍以上の出動手当があるところもございます。しかしながら、年俸で見てみますと、上から2番目ということでございます。年俸と出動手当、そういったところも勘案をいたしまして、研究をしてまいりたいと思っておるところでございます。ちなみに、今年度は4000名ということで、 動の回数4000名ということで計上いたしているところでございます。
あ、終わりましたが、今の
石山茂議員、
はい、手当てもですね、それぞれ私も思っております。2番目とおっしゃったんですけれども、団員の手当てはですね、6番目ぐらい。それで、これをですね、将来の、家庭に言ってみますとですね、やはりみんなすぐ、いつでも出動されるように、帽子と発表ですね、シャツとクリーニング出してかけてある。そうしたことで、家族もですね、やはり誇りと消防団としての誇りとですね、責任を感じておるということで、家族の協力の必要は消防団はできないわけでございますからですね、今後、まだ質問ありますけれども、深めて、沈めてですね、そうした誇りと責任を持ってやっておられるということで、家族に対してもですね、このくらいではいかないというふうに感じておりますので、この点、一つ、見直していただきたいというふうに思っております。後半点についてはですね、これも時間がございませんから、後で、私はいつものことですけれども、すみません。それで終わります。